はい、始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしています。こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端有人です。あれって思いました。そうなんです、ですね、なんと吉田館長今日、再刊業務が忙しすぎるということで、なんと収録に来れないというトラブルが発生しまして、でその結果今自分一人で録音をしているっていう、まさかの事態が起こってます。で、本当でしたらね、開館の時にやってほしい映画特集みたいなことでもやろうかなとか言ってたんですけども、一人なんでお前の映画うんちく20分も聞きたくないよっていう声がどっからともなく聞こえてきそうな気がするんで、今日は特別編ということで、いつもとはちょっと違う感じでお送りいたします。で、吉田さんから一応メッセージもらってまして、もうすぐ開館告知されるそうです、あとものすごく忙しいんです、すいませんみたいなことが、一応メッセージとして伺ってますので、楽しみにしてくださいということで、自分一人で何を話そうかなっていうことになった時にですね、夏真っ盛りなんで、たまにはちょっと映画以外のことも、もちろん映画と絡めて話すんですけども、話そうかなと、怖い話をしようと思います。なんで怖い話なんだっていうのは置いといて、一応その映画っていうのを意外とそのオカルトと近い場所にありまして、っていうのもその映画が初めてできた19世紀末っていうのは、ちょうどその写真で心霊写真を作ろうみたいな、人為的に心霊写真を作るみたいなね、そういう風なオカルトブームがちょうど起こってた時期と重なってまして、でその心霊写真を人為的に作るトリックが、その映画のホラー映画とか SF 映画の、そういうなんていうのかな、特殊撮影の技術を向上させたっていう歴史があったりとか、そういう風な歴史もありますし、あとですね、例えばポルターガイストっていう映画がありまして、この映画スピルバーグが脚本やってまして、で悪魔の生贄のトビー・フーパーが監督なんですけども、この映画3作あるんですけど、その3作が作られる6年間の間に主要キャスト6人じゃない4人が死んでしまったっていう、呪われた映画があるとかですね、あとは主役のオファーを受けると必ずその主役の俳優が死んでしまうっていう呪われた企画アタックとかね、いろいろそういう映画って実は不気味な噂というか、何とも言えない気持ち悪い事件みたいなのが頻繁に起こる場所だったりするんですよね。なんか吉田さんも以前その南海館深夜2時くらいになるとたまにざわつくことがあるっていうよくわからない発言をされてたんですけども、ということで、今日は自分が撮影中とかに出会った怪奇体験みたいなことを、ぼちぼち話そうかなと思ってます。で、そもそもその自分と吉田さんが知り合ったのが、大学なんですけれども、今は映画学科っていう名前に変わってまして、人数も多い学科なんですけども、その自分が在籍してた時はまだその映像と舞台が一緒の学科だったんですよね。で40人ぐらいしかその映像の学生っていうのがいなくて、でその中にその実際に映画のことをやりたいって言ってるのは大体20人ぐらいなんです、半分ぐらいの。他の子はアニメーションがやりたいとかいろいろあったんで、で20人ぐらいしかいないもんで、基本その映画の撮影が始めるよってなったら、お互い協力し合うわけなんですよ。もちろんその自分も友達の映画を手伝うし、その友達も自分が何かやりたいって時は手伝ってくれる、そういう風な関係だったんですけども、大学4回の夏にその友達の王くんって子がそのまた映画を作りたいから手伝ってくれって言ってきたんですね。で、お、いいよっていつもの感じで言って、じゃあ脚本を見せてよって言ってみたら、海のシーンがあるんですよ。でもちろんその京都市内って海ないですから、この海どこで撮るのって聞いたら、京都の北の方の海沿いに大学がセミナーハウス、合宿所を持っていると。で、そこをそのキャンプというか、そこを荷物置きにしてその周辺の海で撮るんやでっていう話をして、で、お、いいねってなって、その京都の北の方の海に行ったんです。で、そのセミナーハウスっていうのは結構広い建物で、1階がキッチンとか食堂、お風呂場、あと会議室とかがあって、でそのエントランスにものすごく長い階段があって、でその後ずっと2階まっすぐ一直線で、その廊下が向かい合うように、それぞれ3畳ぐらいかな、部屋がこう向かい合ってあったんですけど、そのそれぞれ寝室がちゃんと確保されてるし、いいところやんって言ってたんですけどそれで日中とかに撮影を終わって、 まあ、夜それぞれの部屋に行って、まあお休みってなったんですけど、まあ自分寝つきが悪い方なんで、深夜の2時ぐらいまで何やかんや音楽聴くとかなんかしてて起きてたんですよね。で、ああもう2時やし、いい加減寝ないとダメやなと思ったんで、まあ外にガラッと出て、そしたらまあ廊下は真っ暗で、遠くの方で海の音が聞こえるみたいな状況で、まあもう一本タバコ吸って寝ようかなみたいな感じで、その廊下のどん付きにある喫煙所に行って、こうタバコをふかしてたんです。で、目の前にあるのはその長くて暗い廊下がずっと続いてる。で、向こうはそのすりガラスの扉が閉まってるんですけど、もう寝るかな、どうしようかなとか思ってたら、ガサガサ、1階の方からなんか音が聞こえる。あれ?と思って、こう耳を澄ましてると、誰かが1階をちょっと歩いてるような音がするんですね。あ、誰か起きてんのかなとか思ったら、その誰かが、その階段をトントントン、ゆっくりですけど、確実に人が歩くスペース、テンポで登ってきてる。ただその時おかしいことに気づいてね、そのすりガラスなんで明かりがついてるかどうかは分かるんですよ。真っ暗なんですよ。その真っ暗な暗闇の中を誰かがトントントン階段を登ってきてる。でもそのそれぞれのみんなの部屋の前にはスリッパが並んでて、誰かメンバーじゃないって思った瞬間にゾッとして、もう急いで部屋にバンって入って、でうわ何やろあの音って、その間も着実にトントントン階段を登ってきてる。でその足音がついに階段を登りきって、でどんどんそのすりガラスの方にスッスッ近づいてきてる。うわーと思ったら、まあ、ホラー映画ならな、ここでこうバンって扉が開いてギャーみたいな展開があるんですけど、その謎の足音はすりガラスのところでピタッと止まって、そこから動かないんですよ。何やろ。まあそれでまあ一晩中ガタガタ震えて、で朝になって友達に起こされたんですけど、なんとなくみんなに昨日の深夜誰か1階に行ったって聞いたら、みんながいや行ってないよって言って、やっぱりじゃああの足音メンバーじゃない、そういう風な何か不思議な何かやったんかなと思った時に、パッとすりガラスの扉の下の方に目立たないように盛り塩がこう2つ置いてあったみたいなね、まあ、そういう風な体験があったんですけど、まあまあまあ、これが一つ目の話、こんな感じです。どうですかね、ちゃんと伝わってるかな、心配なんですけど。はい、じゃあまあもう一つ。これはね、大学を卒業してからの話なんですけど、まあ大学を卒業して自分すぐに就職をしたわけじゃなくて、まあ、その地元のというか、違う大学のメンバーがやってるその映画制作グループみたいなところに協力で入ってたんですね。で、まあ、そのいつも通りそのメンバーと映画作るぞってなって、でこう脚本とかが出来上がったんですけど、廃墟のシーンがあるんですね。でその廃墟どこで撮ろうって話になって、ロケハン行くかってなったんです。そのロケハンってどこで撮影するかっていうのを決めるっていうやつです。でそういえば先輩から京都の北の方に全然有名じゃない廃墟があるんやけど、そこを今からロケハンしに行くって、結構もう夜中2時ぐらいやったんですけどね、まあ、そこに行くことになったんですよ。で、まあ、具体的な場所は言えないんですけど、その京都の北の方、山ん中をずっと行くと、その坂道があって、その坂道の一番上にお地蔵さんがある。でそのお地蔵さんを越えて坂を下っていった先にその廃墟はあるっていう話なんですけど、その坂道に近づくにつれてどんどん天気が悪くなっていって、急に霧まで出始めたんですよ。で、まあ、自分が運転してたんですけど、なんとなく嫌になって車を止めたんです。でそしたらみんなもなぜか、普段やったらなんで止まるのとか、ロケハンしに行こうぜみたいなノリのやつらが、ここはやめるかってなったんですね。うん、やめようってなって、こう車を引き返した。結局その山奥にある廃墟は見に行かないまま違う廃墟で撮影をすることになったんです。でまあその違う場所っていうのは京都の南の方なんですけども、その廃墟でもちょっとね気持ち悪いことがあって、早朝の廃墟のシーンだったんですけど、まあ、早朝から撮影開始なんで早乗りって言って、その深夜の段階からその廃墟周辺に行って撮影準備をして、まあ、夜明けになったんで撮影開始にしましょうっていう風な感じでスケジュールを組み立てたら、こう夜中に撮影準備をしていると、その廃墟の上からなんか歌声が聞こえるんです。女の人のハミングみたいな。でもそこ山奥で、目の前が川で、誰か違う人が車で来たらすぐ分かるような場所、そんなところの山奥で女の人が歌ってる。 その瞬間ね、みんなこうピタッと作業が止まりましたね。ずっと歌ってるんですよ。なんやろこれって。そのまま、まあ一応なんとかその歌声は歌い終わって、でまあ撮影は無事終わったんですけど、編集の段階になって、スタッフが一つ気づいたことがある。それは風景ショットが足りないっていうことに気がついて、その廃墟の外観を撮るのを忘れてたんですね。まあ、それで急遽その廃墟の外観だけ再撮影しないとダメっていう話になって、でまあまあそのみんな編集やら何やら忙しくしてるんで、じゃあありと悪いけど撮影外観だけでいいからお願いできるっていうので、まあ、自分とあとまあ後輩の子が2人で撮影しに行くことになったんです。でまあじゃあ夜中から出発やなって言って車を走らせたんですけど、その南の方の廃墟がね結構遠いんですよ。でしかもその撮影中に歌声聞こえたとか気持ち悪いことがあったんで、あそういえばその北の方の廃墟見てないし、今からそっちに行ってその廃墟の外観撮ったらどうにかなるんじゃないって話になって、そうしようそうしようっていうので、その北の方の廃墟、結局行かなかった廃墟の方に、まあ、戻ることにしたんですね。でその、まあ、例のお地蔵さんがある坂道、そこを通って廃墟に着いたんですけど、その廃墟木造だったんですよ。で自分たちがロケしたのはそのコンクリ作りの廃墟だったんで、あこれは映像使えないやと、まあ、しょうがないからもう一回南の方に行って再撮影するかってなって、でまあしょうがなく引き返すことにした。するとその帰り道ね、その坂道のお地蔵さんの上にこの誰かいるんですよね。まあ、時間で言ったら朝の4時半ぐらい、まだ薄暗いんですけど確実に誰かがいるんです。で車で近づいていったら、自分あっって声を上げてこうちょっと固まっちゃったんです。そしたらその隣にいた後輩が、いや自分も見えてるんですけど、とりあえずここは気にしないで行きましょうって。何が見えたかっていうと、2メートル50センチぐらいはある白いぼやっとした人の形をした何かが立ってるんです。何これと思って、で、まあ、もちろんこんなん見たことないんで、まあ、もう怖いですよ。怖いけどもうそこを通るしかないんで、こうお地蔵さんの横を通った時にチラッと横目で見るといるんですね。いるんだけどピントが合ってないみたいな、そういう風な感じでぼやっとした人が立ってる。でうわーと思って、まあ、なんとかその一番近くのコンビニまで逃げ着いて、でそしたら後輩がね不思議なことを言い出すんです。これ話合わせてるって思われたら嫌やから、せーのでどんなものを見たか言いませんかって言い出して、でうんいいよっつって、でせーの白くて長い女ぴったりあったんですね。でえじゃあ見てたの、見えてましたって、あれ何やったんやろって話になったんです。でまあまあそれでこの話は終わったと思ってたんですけど、まあ、つい先日、それこそ本当に祇園祭りの最中、自分普段は和菓子屋さんでちまきとか作ってるんですけどね、そのちまきを巻いてる時になんとなくそのおばさんがラジオをかけてたんですよ。でそしたらそのラジオから、まあ、なんか怪談特集みたいな話が流れてて、でその北の方出身の自分のおばさんがぼそっと、そういや昔見たことあるなみたいなことを言い出して、えどんなんですかって聞いたら、いやそれが山の方に住んでる友達の家に行こうと思ったら道を間違えちゃって、で坂道の上の方になんか白い女の人がいて振り返ったら消えてたんやけどっていうのを言って、その瞬間にねこの自分が体験した話をわっと思い出して、えそれってもしかしてどこそこを曲がってずっと行ったお地蔵さんがある坂じゃないですかって聞いたら、そのおばさんがあそうそうそうって言わはって、えじゃあ自分たちが見たのってもう40年以上前から、もしかしたら今もずっとそのお地蔵さんのところに佇んでるのかなと思った時にゾーッとしましたね。はいまあ他にもいろいろ体験はあるんですけれども、あとまあ2分ほどしたらですね、いつもの軽快な音楽が流れ出しちゃうんで、そうすると雰囲気壊れちゃうから、まあこっからはもう怖い話はやめにして、まあ、最近自分が見たホラー映画とか、まあ、そういうふうなことをちょこっと話そうかなと思います。で、まあ、自分その大学の卒論がまあホラー映画について書いたりしたんですけどっていう、まあ、結構生粋のホラー映画ファンなんですけどね。まあ、よく聞かれるのが、なんでわざわざお金と時間を費やしてそんな怖くて気持ち悪いものを見るのっていう。 もちろん自分がさっき話したような怪談とかだったら、ああ怖かったでそれだけで済むんですけど、いやいやホラー映画はただ単に怖いだけじゃないよって自分は言いたいんですね。で、そのいい例として挙げたいのが、つい最近自分が見たハッピーデスデイシリーズっていうのがあって、これ言ってみたら、その仮面をつけた殺人鬼に女の子が襲われるっていうよくある話なんですけど、他のホラー映画とこのハッピーデスデイシリーズ何が違うかっていうと、ものすごく哲学的なテーマを後ろにはらんでる。で、ざっくり言うと、そのホラー版の恋はデジャブみたいな話なんです。主人公の女の子すごい嫌われてて、である日殺人鬼に襲われて死んじゃうんですけど、その同じ日をずっと繰り返す羽目になるっていう話で、で、その女の子がその、死んだら同じ日に蘇っちゃうんで、死ななければいいやと、じゃあ犯人を見つけないとっていうので、その自分の周りの怪しい人とか、自分のことを嫌ってるであろう人のところに行って、調べるっていうのをしていくうちに、自分がいかに偏見を持っていたかとか、あと自分がいかにその心ないことをしていたかっていうのにこう気づいていくっていう話なんですけど、これってものすごく、なんていうのかな、哲学的なテーマをはらんでるかなとふっと思ったんです。実存主義的なテーマをね。で、それがハッピーデスデイの1で、ハッピーデスデイの2を見ると、さらにすごいことになってまして、2ではですね、その同じ主人公が今度違う世界に飛ばされちゃうんです。殺されちゃったら、違う世界って言ってもそんななんか宇宙とかじゃなくて、ちょっとだけ違う世界、平行宇宙みたいな。で、その世界では自分の亡くなったお母さんが生きてると。でも、その自分が今好きになってる男の子は違う彼女がいる。で、主人公はその犯人探しの中で、その選ばないとダメなわけです。その自分が大好きだったお母さんが生きてるこの違う世界にとどまるか、それかその自分の好きな男の子がいるけどお母さんは死んでる自分の元の世界に戻るかっていう。で、その選択をしないとダメっていうのは、結局今の自分を形作ってるのは何かっていうのを選択しないとダメっていうね、ことで、ものすごく結構挑戦的なことをものすごくライトに描いてるなって思って、自分このハッピーデスデイシリーズっていうのすごい好きになっちゃいましたね。本当に、気楽にサクッと見れる映画で、わーってドキリするようなところもあるんですけど、みんなで気軽に見れるホラー映画としてはすごくいいテーマを含んでる。で、ホラー映画って実はその非現実的なことが起こるのが当たり前の世界観なので、その意外とこういう哲学的なテーマであったり、そのなんていうのかな、概念的なことを説明するのにすごく向いてる媒体なんじゃないかなって思いますね。他にも今ちょうどチャイルドプレイのリブートをやってますけど、これなんかもその元は殺人鬼の魂が乗り移った人形が男の子を襲うみたいな話なのが、その AI の人形っていう設定に変わってまして、その言ってみたらオカルト的な要素がなくなったんですね。で、その代わりその主人公の男の子が引っ越してきた先で新しい友達と出会う。で、その自分のプレゼントとしてもらった殺人鬼の人形がいる、どっちを選ぶのっていう話になって、これって結局その子供は成長するに従って、その昔のおもちゃを捨てて、で、それで成長していくんだよっていう、ものすごく概念的なことをホラー映画で描いてるんじゃないのかなって思ったりもします。他にも例えばですね、ジョージ・エロメロのゾンビが大量消費社会を皮肉ってる映画だとか、ジョン・カーペンターのゼイリブは資本主義社会を皮肉ってる映画だとか、結構ね、そういう風なこうただ単に怖い怖いって思ってホラー映画を見るんじゃなくて、そういうじゃあこの怖いっていう対象は何を描いてるんだろうっていうのを考えながら見ると、意外とホラー映画って奥が深いなっていう風に思ったりもします。これから8月夏真っ盛りなんで、ホラー映画を見るもよし、怪談を聞くもよし、それぞれいろんな形で納涼をしていってくださいということで、次回は普通に吉田さんが帰ってきはるはずですので、もっとまともな会が開けるかなと思います。どうですかね、楽しかったですかね。今日はこんな感じで、どうもありがとうございます。川端有人でした。